に唱えましょう。
創世記22章15節よ。主の御使いは再び天からアブラハムに呼びかけ、御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取り、地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは若者のいるところへ戻り、共にベールシェバへ向かった。アブラハムはベールシェバに住んだ。新約聖書ヘブライ人への手紙第6章1節より20節に記されてある神の言葉を聞きましょう。ヘブライ人への手紙6章1節より、だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神への信仰、主樹のバプテスマについての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの諸母を離れて成熟を目指して進みましょう。神がお許しになるなら、そうすることにしましょう。一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来たるべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には、再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ、侮辱するものだからです。土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで、耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら、神の祝福を受けます。しかし、茨やアザミを生えさせると役に立たなくなり、やがて呪われ、ついには焼かれてしまいます。しかし、愛する人たち、こんな風に話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きや、あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。私たちはあなた方各々が最後まで希望を持ち続けるために、同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいのです。神はアブラハムに約束をする際に、ご自身より偉大なものにかけて誓えなかったので、ご自身にかけて誓い、私は必ずあなたを祝福し、あなたの子孫を大いに増やすと言われました。こうしてアブラハムは根拠を踏まって約束のものを得たのです。そもそも人間は 自分より偉大なものにかけて誓うのであって、その誓いはあらゆる反対論にけりをつける保証となります。神は約束されたものを受け継ぐ人々にご自分の計画が変わらないものであることを一層はっきり示したいと考え、それを誓いによって保証なさったのです。それは目指す希望を持ち続けようとして世を逃れてきた私たちが2つの普遍の事柄によって力強く励まされるためです。この事柄に関して神が偽ることはありえません。私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また死生所の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入っていき、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのです。以上です。国会祈祷を宮内牧師にしていただきます。
祈りましょう。限りなきご慈愛に一位にしたも我らの尊い主なる神よ、この聖なる主の日を私たちのお与えくださいまして、あなたが限りなく慈しみたも兄弟姉妹として共に心を合わせてあなたの皆をまず賛美することを許されておりますことを感謝を申し上げます。私たちはさまざまなことを経験しながら生きておりますけれども、その中にいつでも一筋あなたの御帰りとご愛が通っておりますことを信じまして、あなたに私たちの希望をかけ、またあなたによって心の平安を与えられ、また互いにあなたを信ずる兄弟姉妹たちとの交わりを深められていくことができますことを感謝を申し上げます。今朝御前にあります兄弟姉妹たち、変わりなくあなたが慈しみたも尊い器であることを思いまして、どうかこの兄弟姉妹たちの上にあなたの大いなる祝福がその日々の生活のうちにもありますように切にお願い申し上げます。主よ、また私たちは自らがあなたの大きな御帰りをいただいて喜んでおるだけではありませんでして、どうか他の兄弟姉妹たちにも日々の生活において奉仕をし、またその方々のために祈る心を豊かにお与えくださいまして、私たちのこの信仰によるところの交わりがさらに清められまして、常にこのところにあなたがおいでくださいますことによって心を励まされてまいりますために、互いにまた日ごとの祈りの中に覚え合うことができますように、私たちのこの主にある交わりをお祝福ください。またあなたは我々の周囲にあるところの人々のためにも働かせてくださいますようにお導きください。どうか主の祈りにおいて私たちが祈っておりますように、御国を来たらせたまえとの祈りが私たちの生活の実践になっていくことができますように御助けを祈ります。兄弟姉妹たちそれぞれの問題を持っておりますけれども、信仰によって絶えず勝利を経験し、また望みに輝いて我らの与えられている生涯を全うするまで進ませてくださいますようにお願いいたします。本庁病のためにこのところに集まることもできません。兄弟姉妹たち年老いて弱っておりますところの一人、また我々の周囲にありますいろいろな身体上の妨げのために弱っておりますところの一人、どうかその一人にもあなたの御念に具合に高にありますように祈ります。今朝のこの礼拝をどうぞ祝してください。 私たちにあなたの大きな恩祝福がありますと同時に、我が国における全ての教会の上にもあなたの御加減がありまして、この時代において最も必要な福音がこの教会によって述べ伝えられますように、世界が混乱しております今日のこの時代にあって、世界中のキリスト者が目覚めて祈り、また働くことができますように、それが全世界の祝福の源になりますように、今日に御切に祈ります。私たちのこの教会の祈り集会を清めたまえ、我々は天にあってあなたの前に礼拝する生徒たちのその祈りに合わせて礼拝をしておることを絶えず思いながら、大いなるものを望みながら進むことができますようなお助けを祈ります。今朝は青森県にあります田名護教会のために祈るように導かれております。どうぞこの教会の牧者をはじめ、教会の兄弟姉妹たちを祝し、この時代にありましてあなたの光を掲げて良き戦いができますようなお助けを祈ります。今朝の礼拝しゅうし、あなたの豊かなる御霊の満ち満ちた思いのうちにこれを全うすることができますようにお導きください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に去ります。アーメン。
賛美歌268番を共に賛美いたしましょう。お待ちください。 スト信者の希望と題しまして、宮内俊三牧師にしていただきます。
班長の説教の読みますところは、ヘブライ人へのヘブライ人への手紙の6章の11節と19節でございます。それでもう一度そのところを読んでみたいと思います。私たちはあなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。19節、私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また死聖女の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。私は教会の礼拝をこうしていたしますときに、いつでも願いますことは、教会の礼拝にはただ形式的なことをおざなりにやっているというふうなことがあってはならない。そのためにはご用意しております、私たち自身が神の霊に動かされていなければならない。これは私たちの反省であります。教会の礼拝の中にはいつでも魂の安らぎと感激と希望がなくてはならない、こう私は思い、また願っております。でこのためには私一人の願いではこれを全うすることができません。皆さんが礼拝においでくださいましたときに、どうぞこのことのために今日の礼拝に本当に心の確かな安らぎがありますように、同時にこの礼拝に神の霊の導きがあって感激を持ってこの礼拝をすることができますよう、また自分に対する謙遜と、また自分を神に捧げようとする思いに導かれるように、どうぞお祈りをいただきたい。祈りの助けを切に願うわけであります。それで私たちには一つの希望がなくては、いつでも信仰を持っているということは希望を持っているということであります。死ぬまでも私たちは希望を持っている、死ぬ先まで希望を持っているというのが私たちの信仰でなくてはならないと思うんです。なかなか簡単に信仰を持つことはできない。私の生まれました教会も何十年も前の話でありますけれども、信仰のことはそんなに変わっていないと思いますが、祈祷会に出るためにそこに、もちろん礼拝の時もそうでありましたが、祈祷会に出るために一人のおばあさんがありまして、そのおばあさんが袋の中に聖書と賛美歌を入れてやってまいりまして、そうして牧師の勧めを聞きました後でお祈りをいたしました。みんなでお祈りをいたしました。そうするとそのおばあさんのお祈りの長いことまたあの長いお祈りが始まるのかと思って、若い私たちは少し平行した。ところがこのおばあさんのご主人はもうおりません、天に帰りましておりませんでしたが、その方がクリスチャンになる時のことを聞いてみました。何かこの世の中ただ平凡なことをやってるんじゃ面白くないから、何か変わったことをやってみたいとこの人は考えまして、ニキさんという人で、ニキさんは考えまして、それで、それには他の連中がやらないことをやってみたい、まだ英語がそんなに普及してる時代でございませんから、一つ宣教師のところに行って英語を勉強してやろうと思って、で宣教師のところに行って英語を勉強したり、宣教師の教会に行って 教会の集会で、集会はどうでも構わないんだけど、そこで宣教師とコネをつけて英語を勉強しようと思って教会に行ったのが、奥様もすでに教会に行ってるのに頑固に教会に行かない。それで初めて教会に行って、ところがその教会のその雰囲気に接したのでありますが、もう何とも言えない心になりまして、自分はどうもなんとおかしな人間だろうと考えたのであります。あんなにみんなが真剣に礼拝しているのに、自分があそこ行って英語を習うきっかけを宣教師を取り付けてこしらえてやろうと思って出かけたなんていうのは、なんと自分はおかしなもんだ。それに反してあそこにいるところも年寄りも青年もみんな本当に一生懸命になって礼拝してこう申してはおかしいんですけれども、私は自分の生まれましたその教会はなんと素晴らしい教会だったから、そんなたくさんの人がおりませんでしたが、なんと素晴らしい教会だっただろう、その愛情の深かった牧師とともに、もう大部分の人は亡くなってしまいましたけれども、今でもそう考えております。ところがその人はその日の集会に大変感激をいたしまして、自分の過ちをも気がつきました。それでそこで牧師が、この教会で信仰を持ちたいと思う方はどうぞ玄関のところにカードが置いてありますから、そのカードのはがきが置いてありますから、それにはもう切手が貼ってありますから、どうぞそれにご自分の決心と名前と住所を書いて、そうして投函してください。そういうふうに言いましたので、彼はそれを持って自分の家に帰ったわけであります。ところが帰って落ち着いてみると、どうもちょっと待てよと彼は考える。それで自分はあの時の雰囲気にほどされて、信仰を持とうなんていうようなことを考えたけれども、本当なのかしら、本当に目に見えない神様を本当に自分は信じることができるのかしら。で彼はそう考えたのであります。それで反省をした結果、やっぱり自分は信仰を持とうと決心した。自分は至らないところの信仰のことを英語を勉強するのをきっかけにしようなんていうようなことを思うような人間なんだから、つまらん人間だと思うけれども、だから私は本気になって信仰しなきゃいけないとこう考える。それで自分のいろいろな欠点だとかいろんなことをも考える。ついに決心をしてそのハガキを出して、ポストのあるところまで出かけて行って、そこへスタンとこう下ろした途端に、なんだかとっても今までの生涯と違うような解放されたような気持ちになって、彼はそれから忠実な教会員として生涯を過ごしました。そして、私と私が会いましたところの奥さんがその後の信仰を守り、また私と同年配の息子がありまして、やはり信仰を持って生涯を過ごしております。そういうことを考えてみますと、信仰を持つということはリズムではどうもいかないですね。数学やるように、あるいは物理学を勉強するように、こうこうこうでこれが立命だから神様を信じよう、そういうわけにはいかない。神を信じるということはそういうことでは信じられない。何かそこには自分が我々の知識や知恵をはるかに超えるところの大きなものがこの我々の生活の中にはあって、私たちを支配していられる。そのことに気がつかなければ信仰は持てない。それから信仰によって、キリスト信者にお会いになりまして、あなたは毎日がつまらないとお考えになっていらっしゃいますか、もうおしまいだとお考えになっていらっしゃいますかと言って、正直に言ってみてくださいと言ったら、大概の方はいいえ、そんなことは考えておりません、毎日 大変感謝して生活しております。これはわざとでなくてそう答えられるだろうと考えております。ところがその人間の気質というものにはいろんなものがありまして、全てのことを楽天的に考える、生まれつき、その落語家のように楽しい人が世の中にありまして、何でももう楽しく楽しく、スキップして歩いてるっていうような人も世の中にはないわけではありません。かと思うと大変真面目な人で、何を考えても悲観的に考えている人があります。聖書の中にもそういうところがありまして、コヘレトの言葉って今度の訳がそうなってるんですが、前には伝道書というのがありまして、それを読んでみるとそこには悲観した人の言葉がたくさん出ております。お日様は東からの登って、よたよたよたよた行って、そして、もう疲れ果てて西の山に降りて、それと同じようなものだというふうなことまで書いてあります。そういうふうな悲観的なにものを考えるところの人が、同じバラの花を見ましても、そのバラの花を見るたびに、バラの花はいいけれども、どうもあのトゲのあるのは嫌だと言ってですね、バラにトゲがなければどんなにいいんだろうなんていうことを言う人もあれば、なんとまあバラの花は美しい、少々トゲがあったってとてもあの花は美しいと、同じバラを見ても両方の考えがあるんですから、両方の面を人間は持っておるのであります。しかし信仰によるところの希望なんていうものは、その人の気質によるのではありません。その人が楽天的な気質の人であろうが、悲観的な気質の人であろうが、そこに信仰による希望というものは用いるものであると私たちは考えておるわけであります。そして、したがって本当の希望というのは、その人間の主観によって決まるものではありませんし、将来の気質によるところのものでもありません。キリスト教を信じる人の真理は、文化分析してみるとみんなこういう真理だと、そんなことはありません。私たちの周りには悲観的な人も楽天的な人も、冷静な人も感激的な人もあるわけであります。いずれも一つの希望のうちに生きている、こう言えると思う。したがって私たちの持っております希望ということは、信仰から出てくるところの希望ということを私たちは考えるのです。どうしてキリストを信じているものは希望をいつも持っているのか、善とに希望を持っているのかというと、信仰によってそれを持っている。決して自分自身にもうこれでたくさんで十分だなんて満足はしておりません。80になっても90になっても私たちは善という希望を持っている、信仰によって持っている。本当のことを考える人はそのはずだと思うんです。葛飾北斎という有名な絵描き、私は世界的な絵描きと言ってもいいし、大きな影響をゴッホにまで与えたというこの日本の偉大な絵描きは、90歳になった時に、もう90歳で死んだと聞いておりますけれども、90歳になった時にもう10年もう10年って死んだそうです。もう10年経ったら私は書く一本の絵をその筋を引いても、その筋が生きてくるようになると信じているけれども、もう少しだもう少しだと言って思うと、本当のことを考える人というのはこういうものだと思うのであります。そしてそのためには私たちは信仰の問題をいい加減な感情的な問題として考えてはならない。あなた方は信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちに見習うものとなってほしいのです。さっき読みましたヘブライ人への手紙の1章6章の11節には言っております。神が私たちのに約束されているところのものというのは、この世で私たちが生きるということだけではなくて、永遠に私たちが生かされるということで、あります。 そしてそれを私たちが得るためには信仰と忍耐とによって私たちは生きていかなければならない。このことをこの聖書の言葉は語っているのでございます。それで、その後に各人が最後まで希望を持ち続ける熱心を示してほしい。最後まで希望を持ち続けるところの熱心という言葉を聖書は使っているのであります。信仰は希望の母という言いますか、希望の源である。神を信じるということが私たちに希望を持たせるということであります。私たちの人生では、思いがけないところの質問を始まることもありますし、その時じっと自分を持ちこたえながら生き続けなければならないようなことが私たちの生涯にはありますけれども、その時にその力を与えてくださるのは私たちが神を信じているということであると思うのであります。このヘブライ人への手紙の12章にはアブラハムのことが書いてあります。先ほど読んでいただいたところにもアブラハムという人のことがありましたし、また、アブラハムのことは創世記の22章によく出ておりますので、そこのところも一緒に読んでいただきました。それで、私たちが神を信じるということは、神に思い切ってお任せをするということである。神には我々の思いをはるかに超えるところの御計らいがあるということを信じて、神を信じるならば半分だけ自分を任せるなんてなことはなくて、そっくり自分の生涯を神の手に任せるということが、そんな難しい楽なことではないかもしれませんけれども、言ってみればそんなにあのことを知らなければならない、こういう知識がなくちゃならないと、そんなものではありません。思い切って一つ自分の生涯を神に任せるということが、信じるということであります。神に信頼して神に任せれば自分の生涯は間違いないという、こう私たちは信じることが私たちの信仰であります。そうして神に任せれば、神には私自身についてもご計画があるに違いないと考えます。それぞれ、ね、顔が違うのに人格も違っておりますし、個性が違っております。で、神はそれぞれの人の個性に応じて、その人の個性いっぱいに生涯を生きていくところの力を神は与えておられる。こう私たちは信じて、神にお任せするって言ったって、安っぽい自分をお任せするって言ったら、自分の全生涯をかけて神にお任せをいたしましょう。こういうことであります。それで、忍耐ということをここに言っておりますけれども、忍耐ということは目にこの同じヘブライ人への手紙の11章の27節というところを見ますと、目に見えない方を見ているようにして耐え忍ぶなという言葉が書いてあります。目に見えない方を見ているようにして、目では見られないけれども、その方はそこにいらっしゃると、自分の前にいらっしゃると信じて、その方に自分を任せるということが信仰だということをここでは言っておるわけであります。この読んでいただきましたあの6章のところをもう一度ご覧いただいて、15節というところを見ますと、こうしてアブラハムは根気よく待って約束のものを得たのですと書いてある。根気よく待つということがありまして、私たちの信仰の中にはこのことが一つ大切であります。今日信じたようにならなかったら裏切られたと思ってパッとやめちゃったなんて、そんなものが信仰ではありません。根気よく待っていたという、そういうことが必要だと思います。それで 英国の神学者の中に私たちはよくこの人のものを読まされますけれども、フォルサイスという神学者がありまして、それは大変私たちに多くのものを教えてくれる人であります。日本にもそのフォルサイスのものを、翻訳されている書物も何冊かございます。そのフォルサイスの言った有名な言葉の中に、信仰は頑固なものであるという言葉がある。信仰を持っている人はもう頑固さなんてなくて、もういつでももうクラゲのように柔らかい人にばかりかとお考えになっては間違いなくということです。信仰というものは頑固なもの、信仰を持っているものは他の人に対しては愛情を持ち優しくしなければならないし、できるだけ相手の方との交わりにおいてその方の心を自分の心に移してみるということが必要ではもちろんありますけれども、真になるところの信仰ということをあっちぐらぐらしたらこっちこうもあるかという考えるものではありませんでして、信仰とは頑固なものである。信じたら忍耐強くそれを信じている、そんなにフラフラしないという、そのことが信仰の重大な問題であります。だからアブラハムはひとたび神に自分の生涯を任せたら本気よく待って、そうして結局は約束のものを与えられたと、こういうふうに言っているわけであります。そこで考えますことは、自分が頼っているところの相手が頼れないところの人間だったら本当に仕方がないわけです。けれども神には偽ることがないと私たちは決断を持たなければ神に任せられない、自分自身が。私たちの信仰はたびたび試されます。信仰の障害、お金の問題で信仰が試されるというようなことは一番手近な問題で、そういうことがあります。少しお金が手に入るともっとお金手に入らない、あって、世の中に金は敵だって早く敵に巡り合いたいなんていう人がありまして、それでお金の問題になるともうフラフラになっちゃう。昔の人の話に、お金の問題っていうものは、人間っていうものはだるまの頭に、小判をくくりつけたようなもんだって、どういうわけだって言ったら、小判横になったらもう起きないって言うんですね。そういうのが人間だと、これ私たちに大いに痛感しているわけであります。ところがそういう誘惑に私たちは会うときに、その行く末を見つめなければならない。これでその行く末はどうなるんだろうと言ったら、大概つまずいてしまう、人生をつまずいてしまっております。まあ貧乏を来賛するわけではございません。私は今までだいぶ長いこと教会におりますけれども、幸せな金持ちっていうのはあったことないですね。ある点の他の人に物をねだらなきゃならないような惨めな生活はもちろん私たちはしてはならないと思うけれども、しかしそれだけあれば満足しなければ、そしてお金がないだけ幸せは大きいということは、これは経験してまいったことである。ところが、さっき言いましたようにだるまの頭に、金をつけて転がしたようなもんだという、そういうことを私たちは経験します。それから信仰しているというのに、信仰確かかなと言っていうことを私たちは何かに出会うと、そういうことに出会うもんで、そういう気になるもんであります。病気のために一生懸命お祈りしたけれども、結局良くなかったというふうな時に、私たちは神様来ていらっしゃるんだろうというふうなことがあります。ある牧師が吐き気くなって死に、もう横になって戻らしも治らなかったら、その奥さんが一生懸命お祈りしたけれども、なかなかもう良くならない。その上で貧乏はだんだんひどくなってきた。でとうとう昔のことですから、こう この懐に手をこう入れて、そして、神様本当に生きて、おらさるんだいかと言って、東北の人であり、神様本当に生きておらさるんだいかと言って言ったら、そのことをご主人が聞きつけて、お前は何という人間がバカなこと言うかと言われたという話を、その奥さんから聞いたことがあります。私たちはしばしば自分の信仰を揺さぶられる、そういうこともあります。また一番、まあ皆さんお若い方々はそんなにお考えにならないでしょうし、人間はようなことに死ぬまで死なないと思っている動物でありますから、でありますけれどもですね、本当に死の恐怖に、襲われるというようなことがあります。でその死ということを考えるところの人は何歳であるか、いろんな人によって違いましょう。20歳ぐらいになって初めて死の恐怖を覚えたという人もあります。私は6歳ぐらいの時に死ぬと思ったことがあります。川にはまりましてですね、そして川に流されてガーッとなった時に死ぬと思ったですね、その時。そして思った途端に、母親の顔がわーっと目の前にこう来て、お母ちゃんって言って呼んだ途端に、なんだか不思議に這い上がっておりましたですね。それで、あれが私が自分の人生で初めて経験した死ということにお考えの始まりであります。いろんな人はいろんな年齢で死のことを考える方があると思うんですけれども、聖書の中にも人間はただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっていると書いてあります。それで必ず人間というものは死ぬんだけれども、けれどもなかなか死の決心はつかない。あなたは信仰を持っているクリスチャンだから、いつ死んでもいいと思っておりますかって言ったら、それはもう神様にお任せしてありますから、いつ死んでも構いません。口では言ったってそんなうまいわけにはいかない、人間というのは。いよいよ死のお時になった時にそう思います。91歳になるところの方が、死ぬ時に孫がやってきて、おじいちゃん、あなたはいつ死んでもいいと思ってるかって、もう用意ができてるかって聞いたら、どうも考えてみると、どうも今死ぬって言われたら困ると自分では思って、けれども、考えてみると今までこの年まで生きてくるのには、さまざまなことをやって、さまざまな困難をくぐり抜けてやってきた時に、神様は不思議に自分を助けてくださって力を与えてくださったのだから、死ぬ時には死ぬ必要のあるところの力を必ず神様が与えてくださると、俺は信じていると、こうそのおじいちゃんは言ったそうです。私たちも同じように考えるまでになります。それで神は私たちの生活の中でも不思議に支えてくださる、いろんなことを、私ごときなのでもですね、いろんなことをこの人生では経験してまいりました。人様にしゃべらないだけの話だ。しかしながらそのためにそのことが私にとってマイナスにならなかったということだけは言えると思う。そのために私は人生におけるたくさんのプラスをいただいて考えております。その中でもですね、困難をしたり心になっているところの方をに会って、その話を聞くと、同じように自分の心が痛むというのはその賜物であると考えています。人の悩みを聞いて心が痛まないような冷血な人間になってはならないと私たちは思っておりますけれども、人様のそのことを聞くと本当に自分の心を痛めて、そのために祈らなければならないというのは、本来の私は自分勝手な一人の罪人である。その人間がどうしてこういうふうに考えることができるようになったんだろうと思うと、私は何度かことにいろんなことに出会って、そしてその結果私はそうさせていただいた。自己主義な冷酷な人間になってはいけないぞと言って、神様が私のあのことをしてくださったのであろうと思います。最後の問題は、信仰によるところの希望は 人生の荒海にあって安全の怒りであるということです。私たちはその怒りを自分の生活の中に持っていなければならない。船の怒りは皆さんご想像になる通りであります。大きな波が来て船が安定することができないときには怒りを前の方からでも後の方からでも2本も3本も出すことがあります。それで、その船は保たれる。私たちの人生において、そうだと思います。昔のギリシャの哲学者は船はただ一つの怒りに頼ってはならない、同様に一つの希望にだけより頼んではならないと言った、エディペータスという哲学者がありました。それで、その他同じようなギリシャの他の哲学者は、富は弱い怒りである、名誉の怒りはもっと弱い、では何が強い怒りであるだろう、知恵とか壮大な愛の心、勇気、これらのものこそどんな嵐も揺さぶられない愛、怒りだ、こういうふうにこの人は言っております。この人にとはクリスチャンではありません。それでもこれだけのことを言ってのけているわけであります。それで、聖書はキリスト信者の希望のことを、私たちの持っているこの信仰による希望は魂にとって頼りになるところの安定した怒りであるということを言っておるのであります。そうして私たちが皆さんの経験なさるに違いないことは、人間であれ物質であれ頼りになるところの希望、頼りになりそうだと思うところの希望は全て溶け去っていくのである。しかし神に対するところの希望だけはなくなりません。そして私たちを生かす、でこのどうぞ信仰によるところの希望ということを皆さんもどうぞお持ちいただきたい。その希望の源はイエス・キリストであります。イエス・キリストは十字架にかかり復活をされて、今に来て私たちのために祈っておいてくださいます。それが私たちの希望であります。私たちもやがてこの人生において様々なことを経験しながら、やがて天に帰っていかなければならないところの人間でありますけれども、その先々まで神は私たちのために面倒を見てくださるということは、私たちの信頼してやまないところであります。そこに私たちの信仰と希望と人生の確かさがあると私も信じております。皆さんもご同意くださるであろうと考えております。祈ります。こんにちは、あなたの御前に出まして、あなたの慈しみからも兄弟姉妹たちと共に心を合わせて皆を褒めたたえまして感謝を申し上げます。あなたが私たちの救いのためにお与えくださいました主イエスキリストは、本当に私たちの生きるところの希望そのものでおいでになります。どうぞ私たち自身を思い切って主のしもべとして捧げる心をこの時にお与えくださいます。お願いいたします。こんにちは、これに引き続いて臨時総会を開こうとしております。この上にもあなたのお帰りの豊かにお与えください。また今日このところに会いました兄弟姉妹たちは家路に疲れまして、そのところにおいてまたあなたに豊かなお守りを経験されますというものが助けになります。主イエスキリストの名によってこの祈りをお聞き上げください。
アーメン。
アーメン。第270番の句を歌いましょう。
して、つぶやき、ほど多く、本当のあなたの御心にかなわないことが多いことでございますが、今朝もあなたはお招きにより、この踏み出しいたし、宮内先生を通しても、キリスト者の希望に対しての御言葉、並びに本日の活動を受けまして、感謝でございます。どうか、この奨励と勧告と受けまして、あれが自分に感謝する次第でございます。本当の真の弱さや信仰に弱き者ではございますが、あなたは真の信仰は希望を生じ、しかもそれには忍耐が必要であると教えられました。どうか主の道をたどり忍びつつ、キリスト者の信仰を、信仰の生活を強めて、強めてくださいますようにお願いします。ここに見えたる兄弟姉妹がございますが、どうか病の上に、病床の上にあるから、あるいは嘆き悲しみのある方もあるかもしれませんし、また喜ぶ方もございます。どうか全ての人にあなたが常に物に保うことを信じ、夏君と平安を信じてお願いします。ただいま誠に恐れておりますが、お酒芸をいたしました。どうかこれを読んであなたのご覧にしてくださいますようお願いいたします。誠にあらゆる感謝のとおりの中継すべきから皆を通じてお参りいただきました。アーメン。
主を渡してもらいます。